追跡、いにしえの海の道の謎。遥かな昔から我が国に様々な文化をもたらした海の道、その謎に満ちた海の道を追跡していきます。追跡、いにしえの海の道の謎。この番組は宗像市、福津市、八女市の企画協賛、道の駅宗像の提供でお送りいたします。こんばんは、坂田修大です。今夜は太宰府の水木の謎を追跡していきます。水木が築かれたのは、当時の倭国が百済に援軍を出して敗れた白村江の戦いの後、つまり664年だと言われます。唐と新羅の連合軍が攻めてくることを想定して築いたと言われます。まずどのくらいの規模のものだったのか、太宰府市教育委員会文化財課の井上信正さんに伺います。
長さが約1200メーター、でちょうどですね、平野を塞ぐように築かれるわけなんですけれども、その幅もですね、広くて80メーターで、高さが今分かっているだけで10メーターを超えるんじゃないかというような推定がなされています。
そうですか。10メーターって言ったら上から見ると相当の高さですよね。
そうですね、堀も前に、堀の土塁の前にですね、堀もあるということを考えますと、下から見上げると相当大きいと思います。
その堀ですけども、外堀という言われ方してますね。その外堀の幅っていうのはどのぐらいあるんですか。
外堀が大体、幅60メーター、はい。それがまあ1キロにわたってですね、掘られたということになりますね。
この幅っていうのは何か意味があるんですか。60メーターって
確実にこういう設計だということがなかなかわからないところありますけれども、よく言われるのが、当時のその弓矢がですね、届く距離がだいたい60メートルだったと。だからそれを、まあ、超えないようにというところでですね、60メーターの幅が決まったんではないかというような、お話はあります。でその背後にその高さ10メーターの土塁がそびえているわけですからですね、その上から打つと日本側の方がというか、守っている方が有利だったんじゃないかという想像はできますよね。
これ以外にもですね、小水木というのがあるんですが、これはどんなもの。
今話していたのは、その太宰府市と大野城市のちょうど市境に水木があるんですけれども、その西側に大野城市と春日市にですね、小水木があります。それはちょうどその辺りが丘陵地帯になってましてですね、その谷筋を越えてやってくると、例えば今でいうと大野城市の南ヶ丘とかですね、いうところを通って太宰府の西の方、大座野とかですね、杉塚とか、そういったところに出てくる道が今もありますけれども、そこから入ってくるのを防ぐために、おそらくその谷筋を塞いだ、それが小水木と言われてます。ちょうど春日市と大野城市で今3箇所確認されてるんですね。その他にもあと2箇所あったんじゃないかっていう想定もなされてまして、完全に平野をですね、福岡平野から筑紫平野に向かう道が完全にそれで塞がれたと、思います。
ということは、その水木本体とこうつながっているような感じになるんですか。
そうですね、ちょうどその水木と小水木をこう結ぶところのですね、がどうだったかという調査ははっきりはされてませんけれども、どうなったかというのははっきりわからないところなんですが、おそらくそういった 自然丘陵も使ってですね、まあ、外から見ると城塞みたいに見えるような城壁みたいに見えるようなそういった形で守ってたんじゃないかと思われます。
それからこの土塁の構造ですけども、構造はどういうふうになってたんですか。
はい、これが面白い形をしていましてね、先ほどその幅80メートルと申し上げましたけれども、で高さ10メートルと言いましたけど、これが全体ではなくて高いところというのは実は博多川、
はい、
海に近いところに、設けられてるんですね。はい、で実は幅80メートルの平らなところを火星土塁というふうに言ってまして、太宰府側のところは広い広場になってます。で博多側の方が急に高くなりまして、
はい、
そこで、ま、城壁みたいな役割をしてたという構造になってます。それを城西土塁という
城西土塁、
はい、
城西土塁と火星土塁というような、
はい、
二重構造になってた。
そうですね、
ということですか。
はい、上下二段になってるという。
その具体的に言うと、その城西土塁の構造というのはもっとこうこんなもんだっていうのはあるんですか。
まあ規模的に言いますとですね、
はい、
やはりそのいわゆるその世界各国でですね作られているのは城壁ですね。いわゆる城壁、まあ、火星土塁の方はちょっとどういうものかっていうのはですね、議論があるかと思いますけれども、本当に城西土塁というのは壁ですね。
壁ですか。
壁ですね。でちょうどそこを半築といって、土を巻いて上から突き薄く土を巻いてですね、
はい、
上から突き固めて、まあ、ガチガチに固めるというような当時の中国韓国のですね、百済とかで使われているような技術をそのままですね、用いて、カチカチの城壁が築かれているということが分かっています。
それが城西
城西土塁、はい、
これ半築というので。
そうですね、はい、
それから色素だっていうやり方もあるというふうに書いてありました、はい、これはどんなものなんですか。
色素だはですね、はい、いわゆるその低湿地というか水がこう抜かれんでるようなところにですね、まあ、そういう硬い城壁を築くというのはなかなか難しいということもあって、まずそこにですね枝葉を地面に敷き並べるんですね。でそれをその上にその硬い土塁を築いていくという工法でして、実はその、水木のそのお手本になっただらって言われてるその百済のですね、
はい、
韓国の古代の百済国の都プヨというところがありますけれども、
はい、
そこの城壁が今でも残ってるんですね。でそこがやはりその色素低湿地に色素だを引いて、でその上に城壁を作っているという構造をしてましてですね、全くそういう同じ構造を水木は引き継いでるんだろうと。で、まあ、それによって地震に強くなったりとかですね、
地震に強い、
はい、免震効果があるという言い方はですね、言ってますし、あと例えば最近も多いですけど大雨が降ってやはり土壁ですから崩れやすいんですね。でそれが色素だの下が支えることによってですね、滑り崩れるのを防いでるというようなことをですね、土木のですね、先生、専門の先生とかがおっしゃってますね。
はい、そうなんですか。昔の人の知恵ってのはすごいですね。
すごいですね。やはりその、色素だ自体はちょっとあれなんですけど、まあ、半築も含めて結局中国から の、はい、その大陸の技術、まあ、中国は3000年前からですね、半築技術というのがありますからですね、そういったやっぱり大陸の先進文化っていうのをちょうどこの白村江戦いが終わった後ですね、
はい、
日本がこう大陸の文化をどんどん受け入れる時代になっていくんですけれども、まあ、その、一番最初だったというか水木はですね、そういう意味ではすごくこう文化を吸収するという意味でもすごく意味のある構造物だと思ってますね。
そうなんですか。
はい、
この色素だっていうのはその使った植物っていうのは分かってるんですか。
分かっとですね、ちょうど 九州歴史資料館というところがですね、もう長年にわたって調査をされているわけなんですけれども、そこで、見つかったその色素だ、これまで見つかった色素だをですね、分析しましたら大体33種類ほどですね、
33種類、
はい、の植物が使われていると、で実はその今水木がですね、にも、まあ、太宰府近辺でもそうなんですけど、植物が自然にこう生えてますけれども、例えば太宰府市 の、 樹木であるクスノキとかですね、カシとか、シイノキとかですね、まあ、そういった本当に今でもよく見られるような植物が、葉っぱがついた状態で、発見されているというような状況ですね。はい、
はということは、まあ、地元に生えてたそういう植物を使って、
はい、
それはその化成土類のほ
う
になる
んですか？あ、そうですね、はい、色素だがされてるのはもう化成土類の下になりますね。はい、で面白いことにそのやっぱり葉っぱがついてるような状況ですので、今でその分析をしてみるとですね、大体初夏ぐらいに、夏の初めですね、5月とかぐらいにこう切り取ったものを使っていると。ですので、まあ、水木を作り始めた頃はですね、初夏だったっていうようなですね、ことも分かっているということですね。
そういう季節も分かるということ
ですね。はい、
この水木ができる前の661年、斉明天皇は百済救援のため朝倉へやってきますが、急死してしまいます。その後、子供の中野大江の王子が陣頭指揮を取った場所が長津宮だと言われます。この長津宮と水木は関係が深かったと言われます。今度はこの長津宮、一体どのあたりにあったのかを含めて伺っていきます。
長津宮っていうのはもともと岩瀬の宮という名前だったらしいんです。
はい、
でそこを通って、この白村江の戦いで一番有名だと思いますけど、斉明天皇という人が、
はい、
ここを通って、まあ、朝倉の宮というところに行ったというお話があるんですね。
は
い、でその朝倉の宮で実は斉明天皇はすぐにお亡くなりになってしまう。で、息子の天智天皇、中野大江の王子がですね、はい、今度はこの長津宮に行って、そこで、白村江の戦いになるその百済の戦役のですね、指揮を取ったと。はい、水氷の群生をという言い方をされてます。日本書紀には書いてあるんですけれども、そこで長津宮で実は、中野大江の王子は指揮を取ってるんですね。
は
い、でまあ、おそらくそれが敗戦したということがあって、おそらくその日本の和国軍もですね、
はい、
また百済の人たちもたくさんその筑紫にやってくると思いますけれども、その時やっぱり受け入れたのはやはりその長津宮がもともとあったということを考えると、
はい、
私はやはり福岡平野のどこかにその長津宮があってですね、そこで、帰国する人も受け入れるし、亡命する外国の方も受け入れるし、でまた反対に唐とかからですね、次々に使者が送られてきますから、そういった使者の対応もやったんじゃないかというふうに考え、まあ、長津宮、まあ、それがどこにあるかということですね。今の話はですね、なかなか難しいんですけど、まあ、今福岡市の教育委員会などがですね、おそらく大橋のあたり、あのあたりにあったんじゃないかと、あとかいじりとかですね、あのあたりじゃないかというような説を出されてまして、私も少しそれは賛同したいなと思っておりますけれども、はい、
大橋いじりというとかなり中心部に近いですよね。
そうですね、まあ、長津というのは基本的に長いの字に津ですね、
はい、
港を示す津という字を書きますけど、はい、その長という字はもともと今でも中って言いますよね。
は
い、中が長っていうふうな、まあ、天下をやっているというふうに考えられますので、やはりこの長津宮というのはやっぱり福岡平野、まあ、もともと七つの宮家っていうのがあったんじゃないかというようなこともその、この名前の由来になっていると思いますからですね。
そうですか。 七つの宮家とは関係ないんですか？
関係ないとも言い切れないかもしれませんけれども、まあ、中心がその七つの宮家もそうですし、七つでまたここも長津というようなですねことを考えると、一定程度やっぱりこの時代6世紀7世紀のですね遺跡が集中しているのも確かにこの辺りですので、ここの辺りに七つの宮家も七つの宮もあったということはですね、考えてもいいかもしれませんね。
大橋とか井尻とか、
そうですね、
その辺り
だった、はい、昔からその宮家っていう言ってですね、宮家という名前がその、朝廷の直轄領みたいな直轄の、はい、拠点みたいなことをですね、昔言ってて、今でもそのあの辺り三宅という地名が残ってますけど、
残ってますよね、
はいはい、で昔からそこが何のその三宅じゃなかったかというようなですね話はあってまして、まあ、そういったところはちょっと注目してもいいのかなとは思いますね。いや福岡市の方がこう調べられると、その、もともと長津の宮が岩瀬の仮宮って言ってたんですけど、岩瀬さんというお名前の方がたくさん住んでらっしゃるらしいんです、電話帳で調べるとですね。
そうですか、
はい、
三宅付近に、
そうですね、ですので、まあ、岩瀬とか長津とか三宅とかっていうのが集まってるということを考えると、そういう、まあ、そういった考えを話されてますね。
うわ、これ面白いな。まあ、要するにその長津宮が中心になってて、それでいざという時にその逃げ場と、その水木が、
そうですね、
水木の鬼に逃げてこようと、
そうですね、まあ、恐らく、まあ、太宰府自体がいつから太宰府がここにあったかという話に多分なってきますけれども、はいはい、やはり水木のを作ってるところを超えてですね、防御施設を作ってますよというところを外国の使者に見せながら太宰府に入ってもらうということは多分ありえないと思うんですね。
あ、そういうことですよね。
おそらく、
そうか、
はい、平野に入るのをやっぱり遮断して、でその何かあった時は水木まで退却するというようなことじゃないかというふうに私は考えますね。はい、
それから太宰府政庁ができて、時代は下って菅原道真が都から左遷されて太宰府へやってきますが、この時やはり水木を通ったのではないだろうかと考えられます。これについて井上さんは、
まあ、よく言われるのがそれこそ天神のあたりにですね、で上陸したというような話、水郷天満宮ですね、ございますね、ああいったやはり道真さんもその玄界灘の方から、まあ、来ただろうということを考えるとですね、良いかと思うんですけれども、ちょうどその水木の東門、まあ、西門にも少しあるんですけれども、そういった菅原道真さんが通ったという伝承がいくつか残っています、はい、特に多いのがやっぱり東門なんですけれども、
あ、そうです
か、はい、ちょうど水木の外側、三笠川をですね、船で渡ってきた菅原道真さんが、水木に追松神社という神社があるんですけれども、そこで、船をから上陸してですね、で東門の方にどうも来たようで、東門を越えたところにですね、自分の、まあ、太宰府に入ったということで衣を脱ぎ替えたりとかするときに衣をかけた松であったりとかですね、石であったりとか、まあ、絹掛けの松、絹掛け天神という今神社があったりとかしますけれども、そういったものとか、あと、姿見の井って言ってですね、その池というか井戸にですね、こう覗いた水谷さんが自分の境遇をですね嘆いたという伝承があったりとかですね、そういった伝承が点々とですね、あの門に、東門のところには沿って残ってます。
あ、そうですか、
はい、
へ
えだから、まあ、やっぱり都から下ってくる人たちは、そういった水木を通ってやってきてるということがですね、随分いろんな資料とかを通じてですね分かってきてますので、水木がやっぱりその外国のお客さんもそうですけど、正式な太宰府に入ってくる入り口だったというふうに考えていいんじゃないかと思いますね、はい、
この頃は太宰府政庁は外国の客人をもてなすところでもあったので、 警備も大変厳しかったということです。
水木のことをですね、詳しく書いてるものというのはなかなかそのあたりを詳しく書いてるものではないんですけれども、皆さん習われたでしょう、大法律表とかですね、習われたかもしれませんけど、そういう法律が残ってまして、
はい、
でその中にですね、やはり水木そのものではなくて、ここには筑紫の城という字でですね、太宰府のことがやっぱり書かれていると。でその中で例えばその水木とかですね、その大野城とかありますけれども、そういったところを入った場合はですね、強制労働で1年経営するというようなこととかですね、例えばそういったですね、かなり厳しいことが書かれてます。都の役所のですね、にもその垣が巡らせてあったんですけれども、その垣を超えた場合はですね、その一段優しい罪、それでも杖で100回叩きますというですね、多分本気で100回杖で叩きますから、相当な辛さだったと思いますけど、それよりも強い罰則規定が律令の中に見えますので、それは重罪だったということになりますね。
重罪ですか。
はい。
太宰府の水木についてお話を太宰府市教育委員会文化財課の井上信正さんに伺いました。ではここで海の道レポートです。中島理恵さんです。
こんばんは。 こんばんは。今日は古代の迎賓館香炉館についてリポートしましょう。
はい。
飛鳥奈良、そして平安時代には香炉館というふうに呼ばれておりましたが、この跡地は福岡城の跡と重なってるんですよね。
はい。
で今実際に行くと香炉館展示館というこう建物があります。
うん。
でその中に実際のこう発掘したまんまの礎石ですとか土の塊と一緒にこんな建物があったんじゃないかなという建物の復元などが並んでます。はい。でついついここが香炉館の跡だと思い込んでましたら、ところが違う、ごく一部なんですね。
と言いますと、
いわゆる昔あった平和台球場とその周辺全部をひっくるめて香炉館だった。
相当広大な
敷
地だったんですね。
詳しいお話を香炉館調査事務所池崎常治さんにいろいろ聞いてきました。実はこの香炉館跡、一昨年までで、大体調査が終わってます。これから整備に進むんですが、分かったことが何かというと、まずこの香炉館の区画がはっきりした、それから裁判所との間に深い谷があったということが分かった。そして東側に門がついていて、この門の前の道をたどっていくと今日ご紹介した水木の西門につながっていた。すごいこう高速道路のような道路があったんだそうですよ。でこの香炉館という名前なんですが、中国のその接待施設香炉寺お寺というののところからこう引っ張ってきて名付けたそうなんですが、意味はこんな風なんだそうです。
この香炉館の香っていうには、大きいっていう意味なんですね。大きいで、これ伝えるっていう意味なんですけど、外国の人が来たのをこう大きな声で伝えて、お客さんのレベルに従ってこう接待をすると、礼に従って接待するっていう意味なんだ。
へー、あ、そうだったんですか。
ですよ。でこれ実際に外国からわーっと人施設が施設団が来ますね。
はい。
でこれが正式のものかどうかを確認するために太宰府にまず書類が行きます。
はい。
で太宰府から今度は都にそれが上がっていって、全部本物かどうか確認して、あ、本物ですねって分かって初めてその施設団は都に上っていくんですね。もしもこれ違う偽物だって言ったらそのまま返されるわけなんですよ。さらにこういう役割もあったようです。
例えば外国の人たちが船で大量に来るわけでしょ。で大量の人たちが来るっていうのは、時には悪い人たちがいるかもしれない悪い病気を持った人たちがいるかもしれない。でここにとどめ置くっていうこともあるんですよ、そういう計算も。でこれがいきなりこうみんながこう国中にぐわーっと入っていったら、変な文化が入ってきたり変な病気が入ってきたりすることがあるんで、 ある意味隔離する場所でもある。
なるほどね。船団でこうやってくるわけでしょうからね、
今でイメージすると入国管理局と検疫所も兼ねた迎賓館だったということなんでしょうね。
なるほど。
でこの検疫所という意味が非常によくわかるのが、実はこの航路館って東側、あ、違った、北側と南側とと大きく2つの敷地にドーンとあるんですが、どちらからもトイレの跡が出てるんです。
あ、そうですか。
このトイレがね、3、4メートルぐらい深い穴なんですが、使い方はちょっとわかんないんですけどねそこからいわゆるペーパー、トイレットペーパー代わりの木片っていうのが出てるんですよね。
木だったんですか。
そうなんです。長さが20センチぐらいで幅が 1.5 センチぐらいの木片、これを使ってこう拭いてたようなんですが、で荷札、当時は木の荷札だったんですが、はい、これを半分割りにしてこのトイレットペーパー代わりの木片に再利用した、そういう跡もあるんです。で実際にこれ成分分析なんかすると、日本では栽培されていなかったものの跡が出てきたりしてて、あ、なるほどなとなるんですね。そしてこの航路館を発掘したというか、この場所だと特定した立役者が大正末の中山平次郎さんという旧大の医学部の先生だったんです。できっかけになったのは万葉集の歌だったんだそうですよね。こんなことを導き出しました。
博多の方では山松影で日暮らしが鳴くような場所はないと、そういうことを思いついて、それに適当なところはどこかっていうのを考えてたら、やっぱこの福岡城のこの辺がふさわしいと。
そうだから文学や歌から歴史のポイントになる場所が推定できるんですよね。
すごいですね。随分解き明かされてきましたね。
こういったポイントでぜひ航路館跡出かけてみてください。
海の道レポート、中島理恵さんでした。さてここで番組からのお知らせです。この番組のホームページのご案内です。これまでの放送内容と番組を1回目からじっくりと楽しむことができます。 RKB ラジオのホームページの番組表を開き、追跡いにしえの海の道の謎をクリックしてください。来週は宗像市の田熊石畑遺跡の謎を追跡します。この番組は宗像市、福津市、八女市の企画協賛、道の駅宗像の提供でお送りいたしました。坂田修大でした。